恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちはこうして教会はというシリーズで毎週の礼拝シリーズを聞いております。先週は健康な教会であるためにというタイトルのもと、教会はキリストの体なのだということをお話しました。そして私たち一人一人はそのキリストの体に属する主体、器官なのだとお話ししました。この例えはとてもわかりやすく私たちと教会の関係を示しています。なぜなら私たちが健康であるためには、それぞれの体の器官がしっかりとその機能を果たしていなければならないことを私たちは身をもって知っているからです。神経に損傷を受けていたり、肺に問題があってその機能が健全でなければ体全体の健康に影響が出てきますでしょう。同じように私たちの教会が健康であるために、そのキリストの体なる教会に属している私たち一人一人が自らの役割を自覚し、体全体のためにその働きをすることが不可欠なのです。今日はこのことについてさらに掘り下げてお話をさせていただけたらと願っております。聖書を読んでいますと、これを読んでいますと気がつかされることがあります。そこには多くの人間の人生が記録されていますが、彼らの生き様を知るときにこう思うのです。それは彼らが汗を流して働き、食べ子孫を残し余暇を楽しむだけのために命を神から受けていたのではなかったということです。そしてそれは彼らに限らず、神様は私たちの人生を通してこの世界に何かの違いをもたらそうと考えておられるのです。そしてその違いとは、私たちを通してこの地上に神の栄光が表されるということです。ヨハン・セバスチャン・バッハという偉大な音楽家がいます。彼は人類史に残る多くの名曲を作りました。その才能は稀有なもので、まさしくそれは神が彼に与えたものでありました。バッハはそのことをよく自覚しており、曲が出来上がるとその自筆の楽譜の最後にはいつも SDG という言葉を書き残しました。そう、その意味はラテン語で Soli Deo Gloria、 神のみに栄光あれという言葉です。バッハの場合、彼は音楽を通して神の栄光を表しました。私たちも彼と同じように、私たちを通して神の栄光を表すことができるのです。そしてそのことのゆえに、この世界に違いをもたらすことができるのです。このようなことを聞きますと私たちは驚きます。私が、この私がこの世界に何かの違いをもたらせるの？そんなこと夢にも思っていなかった。私はもう年だから、若いから、体が弱いからと思われる方がいるかもしれません。ごもっともな疑問であり、ごもっともな考えです。私もそう思います。しかし聖書は確かにそんな私たちを通して神の栄光が表されると言います。 それでは私たちはどのようにして神の栄光を表すことができるのでしょうか。今日は三つのことをお話したいと思います。一つ目、それは神はあなたの賜物、ギフトによってその栄光を表し、この世界に違いをもたらそうとしています。賜物という言い方、難しいかもしれない。しかしそれは賜っているもの、すなわち私たちに与えられているギフト、贈り物ということです。バッハにとってそれは音楽でした。あなたにもそのギフトが与えられています。アメリカでは何かに飛び抜けている子供を指してギフテッドチャイルドと呼びます。思うにこのような呼びかけはあまり日本では聞いたことがありません。特定の子だけをそんな風に呼ぶのはいかがなものかと、保護者からクレームが来ることに配慮しているのかもしれません。私も日本人ですから、このような言葉を聞くと少し違和感を感じておりました。しかし、この国の状況をよく観察していると、その子自身も周りの子たちも親たちもそのことを自然にそのまま受け入れているということがよく分かってきました。そのように呼ばれない子供は、そのことで卑屈になる必要はないし、そう呼ばれる子もそのことを隠す必要もない。なぜならそれは神がその子に特別な贈り物を与えているということと、そう呼ばれない子たちにも神様は特別なギフトを与えてくださっているということが前提としてあるからではないでしょうか。時々思うことがあります。神様からこのギフトをいただいているのに、ただそれに気がつかなかったゆえに、ただそれだけで、そのことを誰も指摘せず、それを伸ばすことも、誰も励ましてくれもしなかったために、せっかく与えられている神の賜物が日の目を浴びることなく、生涯それは未使用のまま人生を終えていった人たち、その人の数は一体どれくらいになるのだろうかと。まさしくこのことは、私たちは宝の持ち腐れと呼ぶのです。こうであってはなりません。先週も触れました。パウロはこの賜物についてロマ書の12章6節8節においてはっきりとこう書いている。このように私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば信仰の程度に応じて預言をし、奉仕であれば奉仕をし、また教えるものであれば教え、勧めをするものであれば勧め、寄付するものは惜しみなく寄付し、指導するものは熱心に指導し、慈善をするものは心よく慈善をすべきである。彼は私たちには賜物があるのだろうかという疑問をここに書いているのではなくして、私たちにはそれぞれ異なった賜物を持っているのでと断言しています。そうです、私たちは誰しも何かしらのギフトを神様から与えられている。どうぞこのことをしっかりとお心にお留めください。そして先週もお話しましたように、彼らはここで教会で用いられる賜物のうち、教える賜物、奉仕をする賜物、勧める賜物、寄付する賜物について触れております。言うまでもなく、これ以外にも教会で輝く賜物はたくさんあるのです。そしてこのことは決して真新しいことではないのです。 古くは出エジプト記の31章1節から5節にもすでにこのような賜物が触れられています。主はモーセに言われた。見よ、私はユダの部族に属するホルの子なるウリの子ベザレルを名指して召し、これに神の霊を満たして、知恵と悟りと知識と諸種の工作に長じめ、工夫を凝らして金銀青銅の細工をさせ、また宝石を切りはめ木を彫刻するなど諸種の工作をさせるであろう。これは明らかに神がある特定の人たちに上手に宝石や木を彫刻するギフトを与えておられたということを示しています。そして申命記8章18節などを見ますと、こんな御言葉すらも書かれております。あなたはあなたの神主を覚えなければならない。主はあなたの先祖たちに誓われた契約を今日のように行うためにあなたに富を得る力を与えられるからである。ここには神があなたに富を与える力を与えられるからであると書かれています。これは現代的に解釈するならば、ビジネスを成長させる賜物と言ってもいいのかもしれない。与えられたギフトによってビジネスを広げていく、そしてそれによって富を得ていくということ、それも神から与えられたギフトだというのです。この国に住んでいて驚かされることはその寄付金の多さです。アメリカでは年間約2500億ドルの寄付金が様々な団体や個人に捧げられているといいます。それに対して日本の総寄付金額は年間50億ドルで、アメリカの寄付金は日本の50倍以上になります。もちろんこの国では寄付をする者たちに対して税金が優遇されるというようなシステムがしっかりとしているということもあるのですが、それを差し引いてもその寄付の多さは際立っております。特に際立っているのは自分の卒業した母校に対する寄付金の多さであります。もしこの寄付金がなければ、アメリカの大学は今のような学校運営はできないことでありましょう。私はこれらの背景には、自分が得ることができた利益はあくまでも自分が神から与えられたギフト、賜物を用いた結果であり、それゆえにそれは社会に還元されるものなのだというような意識が根底にあるのではないかと思うのです。そしてそれはまさしく聖書が言っていることです。聖書において賜物が触れられているときには、どうぞ覚えてください、ギフトが触れられているときにはほぼ必ずそれらは自分のためだけに用いるのではなくて、誰かのために用いるものとして書かれているのです。そしてそれは今お話したような寄付ということだけではなくて、私たち自身が神から与えられているいかなるギフトも本来神と人のために用いられるべきものなのです。それを惜しみなく互いのために役立てるのです。パウロはコリント第一の手紙12章において、霊の賜物はもろもろあるが、御霊は同じである。務めは種々あるが、主は同じである。働きは種々あるが、すべてのものの中に働いて、すべてのことをなさる神は同じである。各自が御霊の現れを賜っているのは、その理由は、全体の益になるためであると、はっきりと書いている。このことも、はペテロもはっきりと書いています。あなた方はそれぞれ賜物をいただいているのだから、断言して、神の様々な恵みの良き管理人として、それをお互いのために役立てるべきであると書かれています。 このようにして初代の教会は健全に成長していきました。いわゆるメガチャーチと呼ばれる大きなアメリカの教会では、何万人といる教会のメンバーの中で車を買い替える人がそれを教会に寄付します。そうしますと自動車を修理することができる人がその賜物を用いてそれを無償で修理して、それを教会メンバーの中で経済的に車を購入することができない人に提供していると言います。そしてその車をいただいた人たちも誰かのために彼らの賜物を用いると言います。実際にこのようなことができる教会というのは相当大きくなければならないと思いますが、私たちの教会でも私たちの一つ一つのギフトを結集してできることがたくさんあるのではないでしょうか。皆さん、アイデアを私たちに与えてください。二つ目のこと、それは神はあなたの個性を用いて神の栄光を表します。私たちは誰もが個性というものを持っています。皆さんは自分がどれほどユニークな存在であるかご存知ですか。気の遠くなるようなことをお話しましょう。私たちの体の中にある、皆さんの体の中にある私というものを作り上げる DNA という遺伝子の組み合わせは10の24億乗あるそうです。ポカンとしますね。10の24億乗。思い出してください。算数をやったとき。2乗って覚えてます？10の2乗というのは、すなわち 10×10。ごめんなさい、こんなバカにしたような言い方ね。すなわち10、100のことで、10の3乗とは、10×10×10 の3回やった、すなわち1000のことです。10の24億乗というのは、10に10を24億回かけることです。それがどんな数字か私たちには見当もつかない。そのゼロを1センチごとに並べていきますとですね、これが10の24億乗のゼロを1センチごとに並べますと、なんとその長さは23,680キロ、14,800マイルの長さになるという、ゼロの長さですよ。14,800 マイルとは、サンディエゴから日本へ往復して、さらにもう一度日本に行く距離です。それだけのゼロが並ぶということです。その確率の中、あなたは今、ここにいるのです。この数は、あなたのような人をこの地球上に見つけることは決してないということを示しています。そしてそれは過去の歴史においてもそうですし、これからの未来においても、あなたと同じ人間がこの地球上に誕生することは絶対にない。この教会に集まっている人を見回しても、みんなバラエティに富んでいます。ダイバーシティ。物静かな人もいるし、活動的な人もいるし、論理的な人もいれば、感受性豊かな方もいる。人前で話す人が好きな人もいれば、絶対に嫌だという人もいる。私たちはみんなそれぞれ違う。聖書は神があらゆるタイプの人間を用いてくださるという数多くの例を示しています。ペテロは楽天家でした。パウロは情熱家でした。ルカは冷静でした。旧約のヨセフはいつも陳死黙考する人でした。ヤコブは策略家でした。エレミアは繊細な人でした。様々な個性を持った人たちが、それぞれの仕方で神に仕え、神の栄光を表しました。神は彼らの個性を用いられたのです。先にお話しました。賜物とこの個性は区別されるものです。賜物は神様からあなたへの贈り物です。そのまま Thank you と受け取ればいい。 その賜物に自分なりの磨きをかけていくと、それがあなたの個性となります。それが私たちのスタイルとなるのです。神はあなたの個性を用いられます。しかし、時に個性には荒削りな部分もあるのです。自分勝手と積極的というのは非常に近いのです。無関心と冷静ということも非常に近い。故に神様はその個性を持って神の栄光を表すことができるように、時に私たちの個性を削り磨いてくださるんです。主の前にあなたの無二の個性を輝かせてください。失敗を恐れずにそれを用いてください。その過程で気がつかされることがあれば、主の御手の中でさらにそれを磨きをかけてください。削るとこがあるなら削ってください。主はあなたに期待しておられます。あなたに期待しています。最後のことをお話します。それは、神はあなたの経験を用いて神の栄光を表すということです。私たちがおのおの与えられている人生で経験することはみんな異なります。夫婦であっても親子であっても兄弟姉妹であってもみんな違います。ましてや今ここに集っている私たちはみんなそれぞれがいろいろな人生の経験をしています。これは非常に貴重です。私たちの教会にかつて来られていたあの岩本さんいますね。岩本さん、この夏ブラインドでありながら太平洋を横断しました。私の知る限りこの中に皆さんの中に太平洋ヨットで横断した人はいないと思います。いないですよね。いないですよね。聞いたことないですよ。目が見えないという状態であの太平洋を横断するということ、視力がある私たちにとりましてもそれは想像もできない世界です。しかし彼はその経験を通してこの世界に発信するメッセージをつかみました。横断してから岩本さんはあちこちの講演の依頼が来ているようですが、彼の経験は多くの人たちに励ましを与えていくことでしょう。パウロはコリント第の手紙一章一節四節から五節においてこんなことを書きました。神はいかなる患難の中にいる時でも私たちを慰めてくださり、また私たち自身も神に慰めていただく、その慰めをもってあらゆる患難の中にある人々を慰めることができるようにしてくださるのである。それはキリストの苦難が私たちに満ち溢れているように、私たちの受ける慰めもまたキリストによって満ち溢れているからである。このような心情を明かしたパウロはその言葉の実践についてすぐその後にこう書き記しています。この後すぐ8節10節にこう書いている。兄弟たちよ、私たちがアジアであった患難を知らずにいてもらいたくない。私たちは極度に耐えられないほど圧迫されて、生きる望みをさえ失ってしまい、心の内で死を覚悟し、自分自身を頼みとしないで死人を蘇らせてくださる神を頼みとするに至った。神はこのような死の危険から私たちを救い出してくださった。また救い出してくださるであろう。私たちは神が今後を救い出してくださることを望んでいる。ここにはパウロが経験した患難が書かれています。そしてその自分が経験した患難を慰めてくださった神の慰めをもって、彼は今度はコリントの人々に彼が経験した慰めと希望を語っている。そう、彼は聖書を分けるような経験をしたからこそ、自分自身を頼みとしないで死人を蘇らせる神を頼みとするに至ったのだという力強い 実体験に基づいた証をここでしているのです。それは彼が自分の机の上の研究から得たものではなくて、彼の実体験に基づいているのです。そしてその実体験から生まれた証言以上に強いものはないのです。ルカによる福音書22章32節においてイエス様が弟子ペテロに言われた言葉を私たちは決して決して忘れてはなりません。シモンシモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンとペテロのこと、シモンとはペテロのこと、そのペテロがこの後にどうなるか、どうなるのかということをイエス様は知っておりました。すなわちペテロはイエスの弟子であることを自らの身を守るために三度も否定する。すなわちペテロはイエスを裏切る、完全に裏切る。しかしイエスはそのようなもう自己嫌悪に陥ってしまう、そんな大きな挫折を経験したペテロのために、私はあなたのことを覚え祈ってるぞ、祈ってるぞ、あなたがこれから経験することは確かにあなたをどん底に突き落とすだろう、でもお前がそこから立ち上がった時、その時はお前が兄弟たちを力づけてやるのだぞと。お前の経験は必ず多くの者たちを励まし、お前がそうであったように、あなたの経験は人を再び立たしめるものとなるのだからとイエスは言われるのです。イエスは知っていました。辛く苦い経験はそれだけでは終わらないということ。それが何にも変え難い力となる日がやがて必ず来ると。誰でも失敗や挫折、悲しい経験を求め、それを喜ぶ人などはいません。しかしこれらのことは必ず私たちの人生に起きてきます。私たちはこれらのことを素通りすることはできないのです。ある人はその失敗や挫折をいつまでも引きずります。あるいは、あれはあいつのせいだということで、いつまでも被害者にとどまります。そしてそのまま、その日から時間が止まってしまったかのようにして、人生を終える人は、たくさんおります。主にある皆さん、そこです。そこです。その失敗や挫折、悲しみをそのまま負の遺産にして、机の上に並べて、それを眺めながら余生を生きるのか、それともそれらのことすらも神は用いられるのだと信じて、前を向いて生きるのか、それが私たちの人生を決めるとは思われないでしょうか。これまで教会でこのような失敗や挫折、悲しい経験をされた方たちと多くお会いしてきました。言うまでもなく私もそのうちの一人です。それらを通して今思うのです。単純に比較はできませんが、失敗とか挫折、また悲しみを伴った経験というのは、成功とか達成、嬉しい経験よりも比べ物にならないほど、ずっと多くのことに 用いられるということ、成功、達成、嬉しい経験とはアルバムの中に収められるもの。しかし失敗、挫折、悲しみを伴った経験はアルバムを飛び出して人を生かし、人を慰め、人を勇気づけ、時にそれが人の命を救うこともあるのです。主にある皆さん、時来たらばこれらのことをもって主の栄光を表しませんか。以前にもお話したことがあって、皆さんもご存知だと思います。米田豊という先生がおりました。またお話しします。この先生は戦後東京聖書学院の教授として重責を担われ、東京にある西落合教会という教会の牧師として生涯を歩みました。先生が書かれた新約旧約聖書公開という名仲介書を私は今でも用いています。その先生がまだ存命の時に、まだ幼い私は母に連れられて聖書学院の敷地内にあるその先生のご自宅に何度か行かせていただきました。子供心に忘れられない思い出は、先生の家の玄関の下駄箱の上には、どこかで拾ってきたんでしょうね、あれ。大きな流木が置かれていて、その流木の枝には、これまたどこかで拾ってきたんでしょうね。何百もの缶ジュースの蓋が、いくつもオブジェとしてかかってたんですね。朝の散歩時に先生が道に落ちているで、この缶の蓋を嬉しそうに集めている姿を思うと、本当に親近感を覚えました。私も同じことをしていたからです。いつも下向いて蓋を拾ってました。ちょっと変わった先生だったんです。ですから私は先生の家に行くのが大好きでした。先生はいつも穏やかな笑みをたたえて、私の頭に手を置いて、優しく祈ってくれました。もうあちらですけど、今はその時は知りませんでした。この先生がそれ以前に通られた苦難の生涯を、先生は8人もいらした子供のうち自分よりも先に6人を亡くした生涯を送り、昭和のヨブと人は先生を呼びました。ある時、ある牧師のお子さんがまだ幼い我が子を亡くしました。周りのいかなる人の慰めにも力がありませんでした。これはその人たちが悪いのではなくて、慰めるというのは時にそのような性質を持っているということは致し方ないことです。しかしこの米津先生が一言も言葉を言わず、ただその先生の肩に手を置いたそうです。それだけで、そう、それだけでその牧師は言い知れぬ大きな慰めと励ましをいただいたというんですね。私たちの経験は皆違います。一人の人が通らなければならない経験を、私たちすべてそれを経験することはできません。ですから一人の人がその経験を持ってすべての人を励まし、慰めることなどは到底できない。しかし私たちの周りには、私たちの経験によって引き上げられる方たちが必ずおります。そのことが人生の分岐点になるというような方たちがいるのです。そしてもし私たちの経験が誰かのために用いられるのであるならば、その瞬間こそ私たちが ソリデオグロリア、神にのみ栄光あれと叫ぶ瞬間なのです。神様はあなたの賜物を通してあなたを用います。神様はまたこの賜物から形成されるあなたの練られた個性を通してあなたを用います。そして神様はあなたの体験を通してあなたを用います。これらのことは確実です。ただあなたがそれを使うか否かです。主にある皆さん、これらのことゆえに私たちの人生は素晴らしい、生きるに値する人生です。もし私たちがその人生の最後に深い確信とともにソリデオグロリア、神にのみ栄光あれという言葉とともに人生を閉じることができたら、誰が何と言おうと私たちの人生は最高のものであったとは言えないでしょうか。このような人生を歩みたいとは思われないでしょうか。お祈りしましょう。天皇父様、今日はあなたが私たちを用いられる方法について見てきました。私たちのすでに与えられている賜物、個性、そして経験、これらを通してあなたは私たちを用いてくださることを感謝いたします。主よ、これら与えられているものを持ち腐れすることがないように、手の中に収めてそれを腐らすことがないようにしよう。私たちはあなたの御手の中にある土の器です。どうぞあなたがこれからも私たちを練り清め、このキリストの体なる教会において私たちを大いに用いてください。私たちの使わされるその場で我らを用いてください。そしてすべての栄光をあなたに帰する人生を送らせてくださいますことをよろしくお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエスキリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。